川村洋介です。穂坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は農産物被害も発生している害獣対策の一つ、狩猟について伺えればと思います。
はい。
やっぱり各地で害獣による農産物の被害、よく言われますが、丹波山村でも被害って発生しているものなんでしょうか？
そうですね、電子柵等々もあるので、比較的抑えられていますけれども、今年もやっぱりイノシシの被害だったり、猿の被害だったり、そういったものは報告は受けてますね。
実際穂坂さんも漁に出られてるんですか？
そうですね、
丹波山村では漁師さんのことを鉄砲ぶち、
はい、
鉄砲ぶちっていうみたいですが、この意味合いっていうのは、
もうこれ漁師、鉄砲を撃つ漁師、
あ、なるほど、
ですね。
はいはいはい、はい、
罠だったりなんだったりを専門にやる漁師さんもいますけど、特に鉄砲を撃って獲物を取る漁師さんのことを鉄砲ぶちって言いますね。
丹波山村ではやっぱ他の地域と比べると漁師さんが多かったりするもんなんですか？
これが多いんですよね。私も驚いたんですけど、入ってみて初めて知ったんですけど、人口が550人なんですよ。
はいはいはい、丹波山村、
丹波って一番ちっちゃい村なんで、関東で、で550人しかいないんですけど、36人が漁師なんですよ。でこれって大体 6.5% ぐらいが、人口の中の 6.5% が漁師、この数字ってすごくて、全国的に言うと、大体 0.16%、
それぐらいになるんですね。
そうなんです。だからもうとんでもない人口なんていうんですか、比率っていうのとこなんですよね。
漁師さんだと今穂坂さんが42
ですね。
あと穂坂さんが一番若いぐらいなんですか？
いや、これそうじゃなくて、私よりも若い方が十何人
も
いらっしゃる。いるんですよ。驚きなんです。
そうですね。やっぱ地域によっては若い漁師さんがいないっていう地域、山梨でもあるじゃないですか。若くても50代なんだよねみたいな。でも丹波山村だと30代、20代の方はさすがに、
20代はいますね。
いらっしゃるんですか？
20代が 3人かな、4人かいますよ。
そうすると本当に多いですよね。
そうなんです、だから近年になってボコボコっと来ていて、で、猟友会でみんなで一緒にやってるっていうような、
漁師さんも今は、普段は、平日は他の仕事をして、土日で皆さんで漁に出かけるっていう感じなんですか？
そうですね、もうリタイアして罠をかけられてる方は別ですけども、基本的にはもう平日皆さん仕事をされて、で日曜日が主ですけど、日曜日にみんなで巻き狩りに行くっていう。
今狩猟のスタイルにも罠を仕掛けるっておっしゃりましたけど、それ以外にもいろんなスタイルがあるんですか？
そうですね、集団でやる巻き狩りっていうのと、あとは単独で行く単独猟、あと忍び猟みたいなものがあるので、いろんな種類があって、
その場合は猟犬とかも使ってみたいな。
そうですね、集団でやるときは猟犬使って、で単独の時も私はなんかできないですけど、そういうことをやってる方もいますね。
鳥獣害対策で取る野生動物っていうのは何が多くなるんですか？
丹波山の場合はやっぱり鹿が一番多いですね。
そうなんですね。
でその次にやっぱりイノシシですかね。
年間で、穂坂さんが入られてる猟友会でどれぐらいの頭数？
鹿でいくとおそらく、処理場に入れないものも含めると、おそらく150前後ぐらいだと思いますね。
150のうち全部が加工されるっていうわけでもないんですか？
そうですね、大体そのうちの3分の2ぐらいが、処理場で加工するお肉になります、
基本的にはその鳥獣害で、その漁に行くのは年間通して基本的にどの時期も行くものなんですか？
いや、団体でやるのはやっぱり漁期と言われてる11月の15日から2月の15日、山梨の場合は、害獣指定になってるものは3月の15日まで行けるような感じなんですけど、だその間は、集団で行ける、行くんですよね。だそれ以外のところは基本的には集団ではあまり行ってないですね。だ変な話、ちょっと危ないんですよね、そういう猟期じゃない時に山にこう入ってドンパチドンパチやっちゃうと、その登山客の方もいますし、 そういうのもないように、まあ、一応それぐらいの時期で、うん、まあ、やることもありますけど、うん、ですね。
じゃあ来月の11月15日から解禁になる、
はい、そうですね、うんうん、はい、
そうすると、まあ、漁期の時はどれぐらいの頻度で行かれる、毎週ぐらいなんですか？
もう毎週行ける時は毎週設定されますね、はい、
まあ、保坂さん毎週のようにその漁期の時は漁に出かけるということなんですが、
はい、
保坂さんは漁師がガイドする狩猟体験も開催されていると伺ったんですが、はいはい、これはどんな内容になるんですか？
そうですね、これは、まあ、村内の事業者と共同でやる話なんですけど、はいはい、まあ、これは本当に漁をまだ知らない人たち向けに、どんな感じの山を登るのかとか、
はい、
あとはどんな感じの、スタイルで鉄砲を撃つのかというのを実際こう山登りながら見てもらうっていうのがメインのイベントですね。
そうすると、まあ、丹波山村というよりも、はい、村外から来られる、特にそして山梨県外から来られる体験の方が多いんですか？
そうですね、やっぱり県外から来る、まあ、東京とか神奈川とかあちらの方の方々が比較的多いですね。
大体その1回その体験会を開催すると何人ぐらい集まられる？
この前、まあ、そんなにいっぱいではいけないので、うんうん、大体15人前後ぐらいですかね。
参加された方の反応ってどんな反応されるんですか？
いや、 やっぱり、獲物が出た時は、はい、うわーすごいって話になりますし、
はい、
まあ、出ないにしても、うん、やっぱり、まあ、その後、まあ、こんな坂道を上がるのかとか、
あ、はい、
でやっぱり獣の足跡とかもあるので、うん、こんな足跡があるんですねみたいな感想はよく聞きます、ね、はい、
その時、まあ、参加者の方は狩猟に興味があって参加された方かもしれないんですが、まあ、昨日伺ったように丹波山村の人の良さを感じて、あはは、改めて狩猟以外、まあ、キャンプ含めそういうことで来られる参加者の方っていらっしゃったりするんですか？
そうですね、まあ、結構そういう方々が多くて、もともと多摩のこと好きでとか、
あ、はい、
でこんなことやってるの知らなかったんで来ましたとか、
うん、
あとはどっちかっていうと山登りが好きで登ってて、
はい、
で実は地面のこととか狩猟のことも興味があって、はい、来ましたとか、そういう方は結構いますね、はい、
今日は保坂さんから狩猟について伺いましたが、はい、明日はその狩猟した後のジビエの加工について伺えればと思います、
はい、
最後に保坂さんの好きな曲モグラ青くをお送りします。保坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。